アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2773回1月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今回の1月7日から定期配信に戻っています。今日と土曜日のオープニングテーマは今年の抱負とは別の希望です。神谷さんです。おはようございます。
おはようございます。神谷です。今年はいよいよロードバイクがおそらく1月中に来ると思うので、それを乗り倒して体力をつけることですね。よろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。まず、熊と米なんとかしてほしいっていうのと、今年こそ、しょうもないアプリ作るぞと思っている三浦です。
2026年最初の AUGM 大阪開催のお知らせです。2026年1月24日土曜日、会場は貸会議室 AB 大阪梅田東です。時間は13時30分から17時45分で、途中入退場は可能です。今回は CES2026 や2025年中に発売されたアップル製品、サードパーティー製の新しい製品の話題などで、大井先生、野々下さんのお話を予定しています。その他、各ベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、春菜鮮魚鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5500円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必要です。当番組にもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。アップルニュースラジオワンボタンの声。横浜公開録音のお知らせです。2026年3月21日土曜日、お昼12時から午後3時まで、 JR 関内駅から近いレンタルスペースベル関内601で行います。参加費はお一人2300円で、番組特製グッズ付きは5000円です。現在オンラインからの受付を準備中ですので、お待ちください。皆様のご参加をお待ちしております。アップルチャンネルにあった記事です。アップルのベータテストアプリテストフライトを利用してベータアプリを提供し、その後アイコンとアプリ名を変更してユーザー情報を盗み出す詐欺アプリになる事例が報告されているので注意を、という記事が出ていました。昨年の12月25日の記事をご紹介していますが、アップルが出してますベータテストアプリのテストフライトというものがあります。多くのデベロッパーさんがテストユーザーの方に渡すときに、ね、使うものですけども、こちらを利用してユーザー情報を盗み出す詐欺アプリが増えているので注意よ、ということでした。ここでは、スミレさん、三浦さん、神谷さんに入っていただいてます。ハルさんがどうしても収録の都合上おられないので、ハルさんはいらっしゃいません。はい。ということで、三浦さんがこの中では一番デベロッパーの立ち位置をご存知なんで、テストフライトは三浦さんは使うことは、
ないですね。
まだないです
か。そんな大規模なものを取り扱わないんでね。はい、
テストフライトって結構大規模なものよ。
いや、まあそんなことはないんでしょうけど、そもそも私はそんな大それたアプリ、テストしなきゃいけないようなものを作らないので、
はい、
使ったことがないっていうくらいです。はいはい、はい、はい。
過去にもワンボタンの声の専用アプリ作ってくださった方に、ベータ版という送っていただいた時、このテストフライトで作ったものをね、送っていただいたりしました。ご存じない方のために、まず三浦さんに、まあちょっと確認しながらお話するんですけど、iOS 版のアプリを作りたいと考えたら、世の中に無料でも有料でも広みを持ったら、実際にはアップストアに出さないといけないけど、そうじゃなくて、はい、自分の周りの友達5人ぐらいとか、あるいは、まあ会社の10人ぐらいの人たちに、とりあえず私が作ったソフト試してくださいって渡すんであれば、テストフライトを使って、 ベータ版として渡すことができるんですよね。
うん、そうですね。はい。ね、はい。
はい。で、その時に、シリアルコードがなんかみたいに発行しますよね。
うんうんうん。そうですね。
ね、
うんうん。
だから、例えば、この中で、三浦さんが作って、で、私とか神谷さんとかすみれさんに、これちょっと試してみてよって、ベータ版を全部コピーして渡しても、今度そのシリアルというか、コードをもらって、それを打ち込まないと走らない。
うんうん。そうですね。
ということですよね。うん、ベータテスターなんで、Apple の審査は入りませんので、まあ、その時点では、三浦さんが極悪なものを作っても全然誰からも怒られない。極悪とか言うな。
そんな極悪な割れ木のアプリを作っちゃうんですか？
そうっすね。
まあまあ、そういうこともやろうと思えばできるけどもっていう話ですけどね。
審査は入るはずです。ある程度、基準に則って作ったものを審査に通して、でもそれでは公開せずに、まず特定の人にテストしてもらおうっていうことになると思うので、ただ本格的な審査じゃないんで、ソーライトの時は。
普通に立ち上がるかどうかとか、変な通信してないかとか。
そうそうそうそう、そういうのはやってると思います、はい。
ファイル名やアイコンが変わってしまう件は、記事中にもあるんですけど、バージョンナンバーを変えずにビルドナンバーやアイコン、アプリ名だけを変える場合は、自動承認されるそうですということで。承認がただそのまま通っちゃうということですね。
そうですね。
まあ、素通りできちゃうということです
ね。そうですよね。多くはチャット GPT を装った中国系の詐欺アプリになるという。それはちょっと嫌な感じですね。どうやって個人情報抜かれるのかなというこれ思うんですけど、多分立ち上げた時に最初にあなたのお名前とメールアドレス登録してくださいとかなんかそういうの出るに違うかなと思うんですけどね。
そうみたいだね。ログイン画面が偽造された感じで出てくるみたいですね。
はいはい。
で、チャット GPT というかオープン AI に行かずに、詐欺を働いている人に転送されて、その人が今度は本ちゃんのオープン AI に盗んだ ID パスワードで入り込んで悪さするということでしょうね。
最悪やね、
うん。うん。
近しい人とかよく分かってる人からもらうベータ版はいいとしても、馴染みのないところから、もしろそんなベータ版があるんやったら、僕もベータテスター加えてくださいみたいなことがあった時に、ほいほいと何でもかんでもインストールするとちょっと痛みに遭うかもよということですかね。
うん、そうですね、う
ん。ベータテスターっていうのは楽しいですよ。楽しいって言うんやけど、人が使ってない機能を自分は使えるというちょっと優越感というんですかね。楽しいなっていうのはやっぱありますけどね。
こういう事件もあったんでね、多分アップルも強化してるんじゃないかなとは思いますけどね。はいはい、
うん、アップルの審査入るとかもありましたけど、本当に誰か2、3人にだけ常にこう自分の作ったアイディアをね、アプリにして意見が欲しいぐらいのためのものっていうやったら、うん、まあテストフライトも結構いいかなと思いますけどね。
うんうんうんうん、
三浦さんがいつかテストフライトを我々にベータ版くれて、でもう1ヶ月後にはアプリ公開で、うわうわ飛ぶようにアプリが売れましたってみんな。
いやいや、売るようなものは作れないと思いますけどね。ちょっとしたものを作ってみんなに使ってもらうだけで、楽しいっちゃ楽しいのでね。やれればいいなと。26年は豊富ではなく、できるといいなというので、また継続的にやりたいと思います。
ドラえもんの絵描いたアプリでも作ればいいよ。
ああ、でも、ハルさんに怒られそうなんでやめときます。そもそも著作権問題です。はい。
はい、そうじゃなくて、アプリの背景の色とかをトリコロールカラーにするといいんじゃないですか、うん、赤と白と黄色か何かって。
なるほど。なんとなく、醸し出してる感じですね。
そう。なんとなく未来の世界の猫型ロボットとか、なんとなくガで始まってんで終わる、あの4文字のロボットとか、そういうのを連想しそうな色合いにしておけばいいと思いますよ。
はい。
参考にします。
そして、アップルチャンネルさんもう一つ記事ご紹介します。キャンバ、アフィニティシリーズを V1、V2 から利用してくれているユーザーに対し、フォントコレクション、ザ・フォントスミスコレクションを無料で提供という記事が出てまして、これはなかなか私的には嬉しいニュースだったんですけども、そもそもアフィニティは本来はフォトズとデザイナーっていうね、アドビさんでいうとこのフォトショップとかイラストレーターに相当するものですけど、有料だったんですよね、それは。うん、で、3000ないし4000ぐらいで買って、iPad 版も私買いましたからね。そしたら、今回、アフィニティさん、アフィニティっていう名前の無料版を出してきたから。でもまあ、私はこの、ザ・フォント・スミス・コレクションを無料でもらえます。まあ、フォントのね。はい。私、フォント集めるの好きなんですよ。
本当ですか？
じゃあ、引き上げたよ。布団が布団なぐらいびっくりやよ。ほんまに。ネットで珍しいフォントとかよくあったらもうすぐページ見に行って、一応商用利用可能かとかいろいろ確かめて、 で、まあ、今だらもうすぐマックに入れちゃうんですけどね。
うん、日本語もあるんですかね、
はい。かなり日本語あると思いますよ。まあ、日本語が通るっていうだけやと思いますけどね。
ああ。これ、試してみたらダメでした。自分は、アフィニティの、あの、無料のやつが出てからですからね。まだ、1ヶ月ちょいぐらいですか。
はいはいはいはい。
あ、これ、商用利用もいけるみたいですね。
あ、本当に？
私も前話しましたけど、無料化されるとは、つゆ知らず、無料化の直前に安売りセールしてたアフィニティを買ってしまったので、はいでも、共用利用できる本当のセットを変えたと思えば、まあ、いいかなと、ちょっと、思うことにしております。
今、そのサイト見つけられないんですけど、昔、毎日のように新しい書体を作って、日本語書体ね、面白い書体をこう出してくるサイトがあったんですよ。もう、本当に楽しくてね、毎週以下は絶対見に行くようにしてましたね。で、あ、こんな書体増えてるとか思ってね。絶対使えへんの分かってても入れるんですよ。入れて、とりあえず売ってみて、あ、面白いなって出ておしまいっていうパターン。カイロフォントって知りません？
名前は聞いたことあります、ね。
エジプトのカイロのね、カイロフォントって。で、カイロフォント打つと、ヒエログリフか。エジプトのあの壁画みたいな、なんか人間が手横にピューっとまっすぐにしてたりとか、鳥の化け物みたいなのが、なんかキューって立ってるようなんで、あんなの絵が打てるフォントがあるんですよ。あれ面白い。あれ適当に打っててもなんか、そんな感じになるから面白いけどね。あとはなんか、ホンダとかヤマハのロゴが出てくるフォントとかね。あれええんかなと思うような。ね、怪しいですよね。まあそういうのはね。
なんか私もあれ、入れてはいないですけど、国鉄っぽいフォントってあの、国鉄の駅の看板とかに使ってた。
はいはいはいはい、はい。
あのフォントあるのは知ってるんで、なんかの折に使えたら面白いなと思ってるんですね。
あれね、フォント見る人が見たら一発で書体当てるんですよね。
いややばいですよね、あれは。
山村さんのボールペンと一緒じゃないですか。
ああ、そうね。ボールペン大体当てることできる。これどこのメーカーのなんていうやつで。全然嬉しないけどね。さあ、そんなわけで、まあ今年最初の通常配信ですんで、皆さん2026年アップル関係自分で予想でもいいですし、こんな風になったらいいなという願望でもいいですけど、スミレさんどうですか？
こんな風になったらいいなというあれでもないんですけど、iPad そろそろ新しいのが欲しいかなというところではありますね。だいぶ動作が緩慢としてきたので。
うちの iPad Air 買います？買えへんよね。
いや。iPad Air ほどのスペックはいらないので、はい、無印の iPad で十分なんですよね。なので今年出てくると噂になっている Apple のインテリジェンスに対応した無印の iPad を認定整備済み品が出たら買おうかなと思ってます。
ああ。でも認定整備済み品の値段より安く Amazon が出してくることがあったからね。
去年まあ、それならそれでもいいんですけど、分割払いで買おうかなとも思っているので、そうすると、はいはいはい、例えばオリコさんとかの、アマゾンでもオリコのローンとか使えるんですけど、
使いますよ、ね。
手数料取られちゃうんで。
え、嘘？ほんまに？
手数料かかるって、あの、出てますね、決済画面
に。あ、本当に？へぇー。
ペイディもアマゾンで使えますけど、あれも最大6回までしか分割できないんで、まあ、それでも十分っちゃ十分なんですけど、はい、iPad ぐらいだったら、お値段高くなってなければってところで。
はい、神谷さんは、アップル関係では、何を期待、はい、あるいは希望、
いろいろ買い替えたいですけど、まず MacBook ですね。MacBook Air か。
Air は13インチお使いなんですよね、確か。
そうですね。なんせ、インテルなんで、まだ。
ああ、そっかそっか。
最近やばいんですよ。結構使ってると、それこそ数時間でバッテリーがもう半分ぐらいまで一気に減っちゃったり。
それってバッテリーが傷んでるだけやから、バッテリー新しくしてあげる。
やっぱり M1、M2。
それは M1 が欲しい。M2 とか M3 欲しい。
M1 が欲しい。
まあでももう新型で M5 出てくるでしょ、エアも。
そうですよね。
もう自転車乗らなくなったら、そんなことない。まあまあ。私の周りでね、自転車ものすごく好きで乗ってた、あのスポーツタイプね。はい、久しぶりに思ったら、もう乗ってないって言うんですね。で体を、まあ、歳も歳やから、ね、体悪してんのかなと思って聞いたら、いや、そうじゃなくて、単に外が寒いから出るの嫌だったから。そんなんで降りるなよって言ってたんですけどね。
それはバイク乗りの人でも冬場は嫌だって人結構いるじゃないですか。まあ、それと同じなんじゃないですか。
私も乗りますけどね、でもね。三浦さんは、
買い替えたいっていうのはあるんですけど、まあそれよりやっぱりちょっと期待したいのは、そろそろアップルの AI 使い物になるものに変わってくれることを期待していますね。もっと一歩でも二歩でも踏み込んだことが軽やかにできるようなものが
ね、軽やか。生きてほしい。何をもって軽やかな。
いやー、それも僕はピンと、僕もまだピンときてないですけど、そこはね、やっぱりアップルさんの腕の見せ所だと思うの。はい、はい。そこは期待しておりますよ。
最近チャット GPT とジェミニ、うん、はい、いろいろ会話をしてるんですよね。
はいはいはい。
なんか、会話ってどういうことですか？
ちょっと急に興味を持ち出して、うん、いろいろ試してみてるんですけど、なかなかできないことが一つだけあって、例えば現在地から約10キロぐらい先のコンビニを一つ探してくれとかね、それがどうにもできないんですよね。
なんて答えるんですか、その時は。
10キロ先のコンビニは探せませんみたいな、そういう感じで、代わりに現在地から一番近いコンビニはここですみたいな、そういう返答だったり、もうちょっと具体的に、だから現在地からどこどこの近くのコンビニっていう風にして、しないとダメみたいなんですよね。
最寄りのところは出てくるんですね。まあ、最寄りのコンビニはどこって言ったら、それは出てくるんですね。
それは出てくるんですよね。なかなか。
プロンプトの難しいとこですね。うん、多分、いつまでこのプロンプトっていうのを使い続けるのかちょっとわかんないけど、あと何年かしたら、AI って最初頃プロンプトって言ってたよねっていう日が来るんやろうなと思うんですけど。だってほら、ドスとかでもひらがなの空の反対のようなやつ出てきて、あれプロンプトやったでしょ。
まあ、要は、
文字打つ
ターミナル画面ですよね。
そうそうそうそう。あれプロンプトって言ってます。未だにだから私はなんでプロンプトやねんっていつも思うんやけど。まあまあ意味が一緒やからさらないけどね。
まあそうは言ってもね、AI 出始めた時は、プロンプトエンジニアリングをしなきゃなかなかいい答え出てこないと言われておりましたが、はいはい、今ある程度も簡単なことを入れてプロンプトエンジニアリングしなくてもそこそこの答えを返してくれるようになったので、はい、そこは自動化されてますもんね、うんうん、もちろんね、やった方がいいっていうのはあるんですけど、まだ未だにね、だいぶ楽になってきてますよ。そういう意味ではね、何もしなくてもそのうち最適な答えを出してくれる時代はすぐそこなんでしょうね。
でも海外の女性の方の X のポストが随分反響を呼んでましたけど、私は AI で絵を描いてもらったりとか素敵な文章を書いてもらいたいわけじゃなくて、そのおかげで私が今家で家事をやったり洗濯やったり掃除したりせなあかんのは、それは逆っていう、 AI に家事をやってもらって自分は創造性のある絵描いたりも、小説描いたりをしたいのに、まだ AI は間違ってるって言ってね、怒ってらっしゃる方の意見が取り上げられてたんですけど、確かにプライオリティ考えたら、全然優先順位が逆やよな、これは、と思いますけどね。
結局、今の、まあ、AI って言っても生成 AI に関しての話ですけど、
はいはい、
今の生成 AI って結局、基本的にはソフトウェアだけで完結できる範囲の仕事しかできないわけじゃないですか。
そう、そう。
まあ、もちろん、他のハードウェアに、例えば自動運転とか、ああいう、まあ、車とかと組み合わせて自動運転をやるとか、まあ、そういうのはあるにしても、単体だと基本的にソフトウェアでできることしかできないので、
うん、
で要は洗濯とか料理とか炊事家事とかそういう系の話は、ハードウェアが必要になってくるので、そっちができないことにはどうしようもないよなっていうところなんですよね。
うんう
ん
うん、
まあでも、社会的に考えれば、AI はネットワークで、まあその広範囲にわたって情報を持ってるわけやから、例えば家事をやりたくないんであれば、このギャラまで出してくれるんだったら私は家事をやりますよっていう人を早速呼んでくれるとか、まあそういうコントロールを AI がするっていうことは考えられますよね。
それはできるかなとは思いますね。
うんうん、まあ今一例で挙げましたけど、そういうふうに人間が人間をカバーできるっていう社会性が AI がもっと判断つくようになれば、まあ、その辺はうまく解決する日が来るのかもしれないですけど、今ウーバーがご飯一生懸命運んでますやん。あれがもう少し家庭ウーバーみたいな、晩ご飯作りに来るウーバーがいたりとか、それこそ赤ちゃんを世話するそれはウーバーやなっていう、しょうもないです。
でも昔でいう家政婦さんみたいな仕事ですよね。
そうそうそう、
単発で頼むやつとか今普通にありますからね。
うん、そうそうそう、
家事代行とか言っていろいろやってくれるの、
うんうん、ものすごい強量というか、すごい狭い料金で物を言うと、あんまり知らん人家にあげたくないなってやっぱあるわけですよ。
まあ、それはそうですよ。
そうそうそう。そこをどううまいこと AI が調整できるかっていうところ、う
ん、そこはでも究極的に言うと、春さんが嫌いなドラえもんで開発できるかどうかに関わってくるんじゃないですか、ね。 やつを開発すれば万事解決だとは思うんで、うんうんうん、
今ふと思ったんですけど、家事とか料理作ったり掃除とかだったら、例えばハードウェアのロボットが発達してきて任すことはできても、子守り一歳に満たない幼児とか赤ちゃんの面倒をロボットに見さすっていうのは相当敷居が高いでしょうね。
まあ人間が人間をどうにかするっていうレベルの話なんでね、うん、
精神的な敷居ってところですよね。物理的な技術的にできるかどうかではなくて、
万が一があるじゃないですか。例えば母親なり親側からしてみれば、
いやもうそれは 生命に関する何かレベルもあると思いますからね。もうちょっとレベルの低いところからハードウェアには攻めてもらって。
ドラえもんってあれ設定上は子育てロボットなんですよ。
嘘。
そう、あれは子守ロボットなんですよ。
あれそうなん。
そう、設定上は子守ロボットとして作られてて、今のその公式設定がどうなってるかわかんないですけど、うん、大山信代さんがアニメの声当ててた時代は、うん、確か子守ロボットとして作られて、それを未来の世界でのび太の子孫のせわし君がまだ子供の頃に間違ってレンタルボタンみたいなのを押しちゃってドラえもんが家に来ちゃった。でそっから話が始まるみたいな流れに確かなってたはずなので、
うん、
彼は本来はお世話ロボットなんですよ、子守も含めた。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは買い物に迷う日々。 iPad Pro が欲しいがその前に Mac を買い替えたいので予算が大変とか、iPhone の分割払いが終わるたびに Apple Watch を買おうと考えては諦めているとかのお話をお待ちしております。次回の配信は1月10日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。応募は